こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。平穏市のすすめ口から食べられなくなったらどうしますかは、特別養護老人ホームで高齢者の筋トレに携わってきた医師石彦山が、超高齢者の終末期医療を問い直すノンフィクション医療エッセイである、中心となる問いは明快だ。老衰が進み、本人が口から十分に食べられなくなったとき、胃ろうや経管栄養、栄養点滴によって生命を引き延ばすことは本人にとって本当に望ましいのか。本書は、治療を一律に否定するのではなく、老衰という自然な経過と、回復を目指す急性期治療とを区別して考える必要を訴える。著者が提唱する平穏死とは、安楽死のように死を積極的に早める行為ではない。過剰な介入を控え、苦痛を和らげ、本人の生活史と意思を尊重しながら最後まで寄り添う管取りのあり方である。家族の葛藤、施設と病院の役割、制度や法への問題提起も含め、死を医療だけの問題にしないための視点を提示する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、食べられないを老衰の終末過程として捉え直す。本書の出発点は、食べる量が減り、飲み込む力も落ちていく状態を、直ちに栄養不足だから補うべきだと解釈しないことである。とりわけ高齢で全身の衰えが進んだ人では、食べられなくなること自体が、仮代が生命活動を緩やかに閉じていく過程と重なる場合がある。著者はこの局面で、食べないから死ぬのではなく、死が近づくから食べられなくなるという見方を提示する。これは、急な病気や治療可能な障害によって一時的に接触が困難になった場合まで。栄養療法を不要だとする主張ではない。回復の見込み、老衰の程度、本人が感じる負担を見極めずに、食べられないという一点だけで処置を決めることへの批判である。食事は栄養摂取であると同時に、楽しみや関係性を伴う営みでもある。だからこそ本書は、食べられる量を尊重し、無理に口を開かせたり、数値目標を優先したりしないケアを重視する。終末期の判断を、不足を補う医療だけでなく、その人の心の変化を読む医療へ移す点に、本書の核がある。次に、胃ろう、栄養点滴を延命の標準とみなすことへの検証を石旅は、口から食べられなくなった超高齢者に対して、胃ろうや多量の栄養点滴が選ばれやすい現実を取り上げ、その利益と不利益を具体的に考えるよう求める。これらの医療は、適切な対象と目的の下では重要な手段であり、技術そのものが悪なのではない。しかし、老衰が進行し、回復よりも死に向かう寛大に一律に押し入れば、本人の快適さを損なう可能性がある。著者は、過剰な水分、栄養の投与がむくみや分泌物の増加、肺炎などにつながり、結果として苦痛を増すことがあると指摘する。ここで重要なのは、何もしないことと見捨てることを同一視しない点である。平穏死のためのケアには、口腔ケア、症状の観察、苦痛への対応、食べられる範囲での介助、家族への説明といった積極的な支援が含まれる。本書は、延命できるかという問いだけでなく、その時間が本人にどのような身体的負担と生活の質をもたらすかを比較するよう促す。処置の有無を善悪の二択にせず、目的に照らして吟味する姿勢が示される。さらに、生かす医療から本人に寄り添うカントリーへ、本書は医療の役割を生命維持の技術に限定せず、人生の終わりにある人を支える営みとして再定義する。著者は血管外科医として治療に携わった経験を持ち、後に特別養護老人ホームで多くの高齢者をまとった。その対比を背景に、治せる病気を治す医療と老衰の最終段階に寄り添う医療では、目標が異なることを描く。後者で優先すべきなのは、医学的に可能な処置を最大限に重ねることではなく、苦痛を少なくし、その人らしい関係や生活の連続性を守ることだという。施設での筋トレには、医師だけでなく、看護職、介護職、家族が同じ方向を共有する必要がある。日々の表情、食べられる量、落ち着く環境、家族との時間など。検査値では、測りにくい情報がケアの判断を支えるからである。また、本書の平穏死は、積極的に死を選ばせる思想ではなく、避けがたい死を前に不必要な苦痛を加えない考え方である。この区別によって、尊厳死や安楽死をめぐる議論と混同せず、管取りの現場で実行可能な倫理を示している。そして、家族が抱える、餓死させるのではないかという葛藤、終末期の栄養をめぐる選択は、本人だけで完結しない、意思表示が難しい場合、家族は処置を断れば死なせてしまう、少しでも長く生きてほしいという思いと向き合うことになる。本書はこの迷いを知識不足や感情的な弱さとして片付けない大切な人の命に関わる決定を迫られれば、延命治療を選びたくなるのは自然であり、家族が罪悪感を抱きやすいことも現実である。だから著者は、医療者が選択肢だけを提示して判断を家族へ委ねるのでは不十分だと示唆する。老衰の経過、各処置によって期待できることと負担苦痛を緩和する具体策を時間をかけて説明し、 本人の価値観を共に探る対話が必要になる。本人が元気なうちにどこで最後を過ごしたいか、どの程度の延命を望むかを家族と話しておくことも重要である。ただし、事前の意思があっても実際の病状は個別的であるため、機械的に適用すれば良いわけではない。本書は正解を即答する手引きというより、後悔や孤立を減らすために家族と医療者が判断の根拠を共有する必要を説く。最後に、施設筋トレを阻む制度慣行と社会に問う責任、本書の視野は個々の家庭の選択にとどまらない。特別養護老人ホームで自然な管取りを行おうとしても、急変時の搬送、医療機関での延命処置、責任の所在をめぐる不安などが本人や家族の希望を実現しにくくすることがある。著者は死亡を避けることが常に最優先されるような医療介護の慣行に疑問を投げかける。そこには、医療者が法的責任を恐れる事情、施設側の人員体制の制約、家族が十分な説明を受ける機会の不足も関わる。したがって平穏死は医師一人の信念だけで成立するものではない。施設が筋取りの方針を整え、職員が観察とケアの技術を持ち、緊急時の連携を準備し、家族と継続的に話し合うことが条件となる。本書が示すのは、死を病院へ委ねるか、自宅や施設で支えるかという場所の優劣ではない。本人にとっての利益を中心に、どの場でも必要な支援と責任分担を整えるべきだという課題である。超高齢社会において、終末期を例外的な事故ではなく、誰にも関わる生活課題として捉え直す問題提起になっている。結論として、本書は親や配偶者の食事量低下、ご齢性肺炎、胃ろうの提案などに直面している家族にとって、判断の前提を整える一冊である。同時に特別養護老人ホーム、在宅医療、病院で高齢者に関わる医療介護職にとっても、処置の適用だけでは捉えきれない終末期の利益を考える材料になる。読者が得られる実際的な利点は、栄養投与をめぐる選択肢を延命か放置かという単純な対立から解放し、本人の回復可能性、苦痛、生活の質、医師、家族の受け止めを並べて検討できるようになる点にある。元気なうちに自分の希望を家族と話す契機にもなるだろう。類書にも尊厳ある再雇や就活を扱うものは多いが、本書の血立つ特徴は特養の常勤医という継続的な現場経験から、口から食べられなくなった後の具体的な局面を正面から扱うところにある。理念の提示に終わらず、胃ろう、点滴、肺炎施設での管取り、家族の罪悪感、制度上の障壁を一つの問題として結びつける。そのため、結論に無批判で同意するためではなく、医療ができることと本人にしてよいことの差を考えたい読者に適している。なお、治療の選択は病状ごとに異なるため、本書を個別の医療判断の代替とせず、主治医らとの具体的な対話に生かす読み方が望ましい。ご支援いただける場合は医師講座。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。